瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は瀬戸町クラシックをお送りしています。今日は公立統制病院救命救急センターについていろいろ教えていただきましょう。出演をしてくださいますのは副主任の村田隼人さんと田中裕子さんです。どうぞ二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかお話を聞くだけでもドキドキしてしまいますが、命に関わることですからね。まず最初、救命救急センターとはどんなところなのかっていうところから教えてください。
はい、それではよろしくお願いします。救命救急センターというところなんですが、重症な患者さんを365日24時間の体制で受け入れる施設となっています。で、統制病院の救命救急センターはですね、想像からすると医師看護師というイメージがありますが、医師や看護師だけじゃなくて、採血のことなら臨床検査技師、あとレントゲンを取る放射線技師で、お薬のことは何でもお任せの薬剤師で、医療機器については臨床工学技師で、幅広くですね、業務の手助けをしてくれる ER エイドなど、さまざまな職種の方がいます。で、入院が必要な患者さんをですね、受け入れる救急病棟が20床で構成されていて、救急外来ですと軽症の一時救急から重症な三次救急まで幅広く患者さんを受け入れてます。例えば救急隊の情報でですね、心臓の血管が詰まる急性心筋梗塞を疑った場合は、専門の循環器内科の医師に連絡を入れて、すぐに心臓カテーテル検査ができる体制を整えて患者を受け入れるといった施設になっています。
もう24時間、そしてもう病単位っていう感じですね。
そうですね。
で、スタッフもそんな風にたくさんチームがいるんですね。
はい。
さて、そんな救急病棟にこう、ね、入るとしたら、それはあの患者さん、どんな患者さん入院されるんですか？
はい、救急外来や一般外来を受診した患者さんで、重症な患者さんは救急病棟に入院されます。また夜間に受診された患者さんでも入院が必要と判断された場合は救急病棟に入院されます。この中にはですね、重症な方ではなくても、お一人暮らしの高齢な方なので、お家に帰るには不安が残るといった方は、一晩経過を見るために入院されることも多々ありますね。
はい、それもちょっとね、ほっとしますよね。はい、こちら側としましては
。なので、ご家族の希望で入られる方も多いかと思います。はい、
この救命救急センターとは、その役割としてはどういうものがあるんでしょうか？
はい、役割なんですけれども、第一の役割としてですね、救急医療の提供ということになってきます。
はい、
救急外来では、救急車で来院される重症の患者さんはもちろんなんですが、熱が出たとか、インフルエンザかも、あと頭痛がするとかですね、気分が悪いなど、さまざまな症状で直接来院される患者さんにも対応させていただいてます。で、直接来院された患者さんにですね、病状を判断するために院内トリアージというのを行っています。
最近このトリアージという言葉よく聞くようになってきましたけども、で、今の院内トリアージ、これはどういうことですか？詳しく教えてください。
は
い、
まずトリアージというのは、そもそも選定といった意味が直接的にはあるんですけれども、院内トリアージというところでは、患者さんの緊急度、また重症度に基づいて治療の優先度を決定することを言います。はい、で、救急外来には直接来院された患者さんに待ち時間がどうしても発生するんですけれども、診察の前に看護師が簡単な、問診、状態の確認であったり、その患部などの観察を行って、時には聴診も行うことで状態を見させていただいています。で、そうする中で受付順で、診察を待っていただくか、もしくはすぐに診察が必要、処置が必要ということであれば、医師にすぐに報告をして、診察に入るという形になります。で、やっぱり患者さんが同じ時間帯で来院された場合でも、看護師がこういったトリアージをした結果で、緊急度や重症度が高いと判断した場合には順番が前後してしまうので、その点をこちらも説明しながらご理解とご協力をお願いしているところになります。
はい、このトリアージの優先といいますか、重症の方が先にっていうのは、もう最近では割と、皆さんも分かるようには、なってきましたよね。
はい、
院内トリアージ 事というのはそういうことなんですね。それからですね、西棟の屋上にヘリポートもありますよね。このヘリポートできたときはすごいなと思ったんですが、これはどんな患者さんをこう受け入れるときに使われるものなんですか？
はい、ヘリポートなんですが、瀬戸市だけではなくてですね、遠隔地といって遠くからの重症患者さん、あとは小児とか母体搬送といって妊婦の患者さんにも、受け入れを行っています。
はい、結構遠くからっていうのもあるんですか？
そうですね、実際にも山の方からですね、さなぎ山の方からとかっていうのも実際にはあった症例があるので。
そうですね、はい、でもね、ヘリコプターがこう来てくれて安心ですものね。さあ、それからですね、ラピッドカーというのもね、出動してるっていうのを聞きますが、ラピッドカーっていうのは車なんでしょうか？これはどういうものですか？
そうですね、車になるんですが、ラピッドという意味がですね、速い、迅速な、素早いという意味がありますので、そのラピッドカーはですね、救急車の出動と同時にですね、医師、看護師が現場へ出向いてですね、現場ですぐに診察治療を開始するための、車になります。はい、なので命を救うために、一刻も早くですね、救急車と同じように出動して患者さんに接触するといったことになります。
はい、お医者さんだけじゃなくて看護師の方も行かれるということで、じゃあ看護師さんも現場に行くということなんですね。
はい、
で、村田さんも実際、行かれたことがあるということですけども、そういう時にこう心がけてることっていうのはどんなことですか？
はい、実際に現場へ行くとですね、患者さんだけじゃなくてそのご家族も見えますので、ご家族にとってですね、突然の病状の変化とか、あとは事故ですね、突然起こる事故とかですね、驚き、戸惑い、どうしていいかわからないといった状態に陥ることが考えられますので、そのような状態の時にですね、うまく説明できない患者さんとかご家族の訴えを看護師が聞いて医師に伝えられるよう、心がけさせてもらってます。あと常にですね、患者さんやご家族の不安を考えられるよう、配慮をさせていただいてます。
そうですね、看護師さんがそうやってその心のケアっていうところで随分なんかね、落ち着くってなりますもんね。
そうですね、
そういうこともされるということなんですね。
はい、
その他にもこの救命救急センターの役割としてはどんなものがありますか？
はい、第二の役割としては災害時の対応があります。東生病院は災害拠点病院に指定されていまして、今南海トラフなども問題になっていますけれども、災害はやはり地震や火災、飛行機事故、電車などもそうですが、災害テロなどいつ何時起こるか分かりませんので、災害時に多数の傷病者の方が来院されることを想定されます。災害拠点病院の役割を果たすために地域の皆さんが安心して必要な医療が受けられるように訓練も日々重ねています。
本当にそうですよね。やはりこう今お話を伺っているとね、その救命救急センターの役割というのはとても重要なんだなというのが分かりましたし、それからそういう時ってそのお医者さんとか看護師さんとかその仕事だけじゃなくて皆さんがチームでやっている、で特にその薬剤師さんがいたり技師さんもいたりということで、ちょっと今日これ私初めて知ったんですが、まさしくチームなんですね、これってね。
そうですね、看護師医師だけじゃなくて、チーム医療という中にいろんなスタッフが関わって、一人の患者さんに関わって、接しているということになります。
それがこの瀬戸市にあって、私たち市民の、命もこう守ってくれる、そしていつ何時でもこう対応してくれるということで、やはりまさしくその地域の安全安心の医療を提供してくれてるんだなということが今日は特によく分かりました。もうお二人はこの救命救急センターでもう日々こう命と向き合ってるということですよね。これからも本当よろしくお願いいたします。はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
お話を聞かせてくださいましたのは、公立東生病院救命救急センター副主任の村田隼人さんと田中博子さんでした。